こちらペット相談室。皆さんの大切な家族の一員である犬や猫などのペット、でも病気のこと、予防注射のこと、しつけのことなどなど、きちんと見てあげなくてはならないことって本当に多いですよね。そこでこの番組では、伊丹市のお隣尼崎にある動物病院兵庫ペット医療センターの先生方にご出演いただき、ペットに関するあんなことやこんなことといった悩みをズバリ解決していただきます。この番組をきっかけに、皆さんとペットの関係がより幸せなものになっていただければ嬉しく思います。この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りします。
始まりました、こちらペット相談室。12月に入り、寒さが身にしみる季節になりましたが、それはペットも同じこと。犬は喜び、庭駆け回りという歌の歌詞がありますが、それも昔のこと。室内外が当たり前になった現在では、ペットも私たち同様に寒さで風邪をひいたりするのではないかなって心配になりますよね。そこで今回はペットの冬の寒さ対策について、兵庫ペット医療センターの獣医師の先生にお話を伺ってまいります。兵庫ペット医療センター獣医師の高島智樹先生です。高島先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて先生、今回はですね、ペットの寒さ対策についてお話を伺ってまいります。猫ちゃんだと昔から寒さに弱いというイメージがありますが、ワンちゃんは寒さに強いっていうイメージなんですよね。ワンちゃんの室内飼いが当たり前になっている今、ワンちゃんが寒さに強いというそのイメージも変わりつつあるんじゃないんですか？
そうですね、昔と違い、今は外で飼う方はほとんどいないですし、
はい、
小型犬を飼われている方が多いので、室内飼いの方がほとんどですよね。
なるほど、はい、やっぱりそのイメージもだんだんと変わってきているということなんですね。
そうですね、
うん、そしてワンちゃんももう大きい子、小さい子、また子犬、そしてもう大人になってだんだんと高齢になっている、いろんなあのワンちゃんがいて、で毛を一つ取ってみても長い子もいれば短い子、いろんな品種、いろんな毛の子がいるわけなんですが、例えばワンちゃんの品種によって寒さに強い弱いなんていうのはあるんでしょうか？
そうですね、ワンちゃんの毛が長いと寒さに強そうに見えますよね。
はいはい、もうもこもこのワンちゃんなんていうのは、はい、まあ、あの室内外で小さなワンちゃんでも結構寒さには強いんじゃないかなって思うんですが、
でもあの毛が長いから寒さに強いっていうわけではないんですよ。
違うんですか？
はい、犬の毛は、毛が2層になっているダブルコートと1層になっているシングルコートの2種類があります。
はい、毛が1層になっているワンちゃんと毛が2層になっているワンちゃんがいる。
はい、その違いによって寒さに強いかどうかが決まってくるんですよ。
はい、
例えばトイプードルってすごいモコモコしてないですか？
モコモコでね、毛がたくさんであったかそうですよね。
はい、でもトイプードルは毛が1層しかないので、実は寒さには弱いんですよ。
え本当ですか？はい、でもあんなにモコモコで ね、
そうですよね。
それでもシングルコート毛が1層だということで、寒さには弱い品種と言えるわけなんですね。
はい、で逆に、ミニチュアダックスーンとか柴犬は、毛が2層になっているダブルコートのため、寒さに強いと言われています。
いやいや高島先生、本当ですか？だってあの柴犬なんてとってもあのシュッとした短髪な感じのこう毛で ですね、まあ、寒さはちょっと弱いんじゃないかなと。あとそのダックスフントにしても割とシュッとこうあの流れるような毛になっていて、まあ、もちろん毛は長いワンちゃんも多いですけど、とはいえなんかあのそんなにトイプードルちゃんよりはあのスッとして見えて寒さに弱いんじゃないかなんて感じるけど、そうではないんですね。
そうなんですよ、
毛が二重になってるから。
はい、
はあ、なるほど。まあ、もちろんその毛の長さで、そしてその毛が一重二重だけではないんでしょうけれども、はい、まあ、今聞いたそのシングルコート、ダブルコート、毛が一層になっているか毛が二層になっているかということで寒さに強い弱いということをお話をいただくんであれば、他にその毛が一層になっていて寒さに弱いワンちゃんの犬種というのはどんなあたりになるんでしょうか。
そうですね、他に毛が一層で寒さに弱い犬種は、パピオン、シーズー、
はい、
マルチーズ、
うん、
ヨークシャテリアになります。
なるほど。みんな毛がモコモコで、ちっちゃくてもあったかそうに見えますけど、やっぱり毛が一層で寒さには弱いということなんですね。
そうですね、
まあ、今のお話しいただいたのはどちらかといえば小型の小さなワンちゃんですけれども、大型犬だとどうなんでしょう。
そうですね、大型犬でシングルコートで寒さに弱いものは、例えばダルメシアンや、
はい、
ドーベルマン、あとはスタンダードプードルがいますね。
大きなプードルですね、はい、なるほど。まあ、ドーベルマンなんかは毛が短くてスキッとして、やっぱりこうちょっと寒さには向いてないかなという感じもしますが、それでも寒さに弱い、ね、毛が一層であるというところは気がつかなかったですね。じゃあドーベルマンやダルメシアン、また大きいスタンダードプードルをお飼いになっている飼い主さんは、ぜひね、大きいから大丈夫でしょうじゃなくって、毛が一層だから寒さには弱いかもということで気をつけてあげたいですね。で、さらにですね、毛が二層になっていて比較的寒さにはそんなに弱くないですよというワンちゃんも、もう少し犬種を教えてください。
はい、毛が二層で、寒さに強い子はチワワ、
はい、
ポメラニアン、フレンチブルドッグ、ラブラドールレトリバーですね。
ラブラドールレトリバーも、そうなんですね。フレンチブルドッグはこうつるんとしたワンちゃんなので寒さに強いと言われると違和感がありますけど、意外と強いと、
そうですね、
いうことなんですね、はい、私も家がブリーダーをやっていたことがあって、はい、チワワなんかもたくさん飼ってましたけれども、チワワはすごくやっぱりなんか弱々しいので、てっきり寒さにもすごく弱いと思ってましたが、そこまでではないということなんですね。
はい、そうですね、
わかりました。ただ私たち人間も寒さで体調を崩すことがよくあるように、ワンちゃんもやっぱり風邪をひいたりすることもあるんじゃないんでしょうか。
そうですね、ワンちゃんも風邪をひきます。ワンちゃんの風邪はケンネルコフと言います。
はい、
ケンネルコフは免疫力が低い子犬や高齢の犬でかかりやすく、他のワンちゃんと触れ合う機会の多いドッグランや幼稚園などの場所で感染することがあります。症状は咳ですが、
はい、
稀に重篤になると肺炎を起こすことがあるので注意が必要です。
はい、
で、寒さで体調を崩し免疫力が低下している状態の時にこれらの場所で感染することがあります。
はい、まあ、ワンちゃんからワンちゃんへと感染するというふうに考えていたらいいわけですね。はいはい、ただそのワンちゃんと触れ合う、例えばドッグランとか幼稚園とか、まあ、楽しいかな、楽しめるかなと言って連れていくところで逆にそういったものに感染してしまうことがあるということでしょうか。
はい、そうですね、
わかりました。今症状は咳が出ますということでしたが、高島先生、例えば人間だったら鼻水がズルズルって出たりしますが、そういうことはないんですか。
はい、そういう症状は出ないですね。基本的には咳が出るだけですね。
うん、そうするとこうケフケフというような咳をしているような症状があれば、これはもしかしたらケンネルコフではないかというふうに考えたらいいわけなんですね。
そうですね。
で、もしもそのケンネルコフにかかってしまったんじゃないかというふうに思われたときはどういうふうにすればいいんでしょう。
そうですね、まずは一度病院に連れてきてもらって診断してもらうのがいいと思います。
はい、
例えば他の病気の可能性もあるので、まずは診断してもらってケンネルコフって分かったら、一番の治療は安静にすることなので、
はい、
お家で安静にしてもらう。それでも治らない子やちょっと症状がひどい子は抗生剤を飲んでもらうっていうことになります。
わかりました、安静にするということが第一ということは、ちょっと咳をしているようなそんな症状が見られたらまずは病院に連れていく、さらにはちょっとこう散歩であるとかドッグランなんかに連れていくのはやめとこうということですよね。
そうですね。
わかりました。さてそのワンちゃんなんですが、寒いのかどうか飼い主さんが見てわからないなんていうこともあるかなと思うんですね。ワンちゃんが寒がっている時どんな行動や態度を取るんですか？
はい、人と同じで震えたり丸まったり水を飲む量が少なくなったり、
はい、
あとは暖かい場所に自分から移動したりしますね。注意してほしいのが、震えている時は寒そうとは思うかもしれないんですけど、実は熱や痛みがある場合があり、他の病気が隠されている場合があるんですね。なので温めても改善しない場合はすぐに病院に連れてきてください。
はい、わかりました。やっぱりまずは温めるというふうにすればいいんでしょうか？
そうですね。
そしてそれで改善しなければもう病院に。
そうですね。
わかりました。震えるというのは寒い時でも、寒さ以外でも震えるような痛みがあったり熱がある時があるので注意ということですね。
はい。
さてワンちゃんへの有効な寒さ対策、どういうふうにしてワンちゃんにこう寒さからこうかばってあげればいいのか教えていただけますか？
はい、服を着せたり、はい、あとはワンちゃんのベッドがあると思うんですけど、あれをちょっと屋根があるようなドーム型のベッドが最近あるので、はい、そういうのの中に入れてあげたりとか、あとはワンちゃん用の保温マットを敷いてあげたり、毛布をかけたり、毛布を下に敷いてあげるだけでも効果があります。
わかりました。いわゆるこう人間があったかいんじゃないかと思うようなことをしてあげても大丈夫ということですね。
そうですね。
ワンちゃんベッドドーム型のにするとやっぱり冬はなんだかこう安心しますし、あったかそうですよね。
はい。
で日中は飼い主さんの目の届く時間ということでね、そういった寒さ対策万全にしているということでも、ただ寝静まった夜にやっぱりワンちゃんが寒さを感じて震えてるなんていうのはすごくかわいそうですよね。寝床のまた深夜眠る時の寒さ対策としてはどのようなものがあるんでしょうか？
そうですね、先ほどと同様になるのですが、はい、ワンちゃん用の保温マットを敷いてあげたり毛布を下に敷いてあげたり、寒くならない程度に夜だけエアコンをつけてあげることが対策になります。
はい。
で例えばあとはいつもの寝床が窓の近くにあって日中は暖かいんですけど、夜になると日が当たらないので寒くなったりするので、夜だけちょっとお部屋の暖かい場所に移動してあげるのも効果的ではないかと思います。
なるほど。12月になってこれまでと同じその寝床の位置ではなくって、よりこう部屋の中の一番暖かい場所に寝床を移してあげる、
はい、
さらにはエアコンなどで環境も整えてあげるということですよね。
はい。
さてそんなワンちゃんにとって欠かせないのが散歩ですよね。とはいえ冬になって寒い外での散歩はワンちゃんにも辛い時があるんじゃないかなと思います。散歩をする時の寒さ対策についても教えてもらえますか？
はい、先ほどとまた同様なんですけど、はい、服を着させてあげたり、あとはなるべく日の当たる暖かい時間にお散歩に行くことが効果的ですね。
なるほど。朝とかもうね、暗くなってきてからの夕方なんかはぐっとこう寒くなりますから、日中の暖かい時間に散歩をするというのが必要なんですね。
はい。
あと冬の散歩で注意点は他にありますか？
そうですね、寒い中急に足を動かしたりすると、椎間板ヘルニアになってしまう子もたまにいるので、そこも注意してほしいところです。
はいはい、もしも何かこうこれはどういう症状だろうというのが出るとどういうふうにまずしてあげればいいでしょう？
そうですね、このような症状が出る前にまず温めてあげたりとか、
はい、
この症状が出ると抗歯が動かなくなったりとか歩き方が変になるので、
はい、
すぐ病院にまた連れてきてほしいとは思います。
わかりました、はい、もうちょっとおかしいなと思ったら病院に、ただしその散歩に行く前には温めてあげる。
そうですね、
まずは温めてあげて、はい、体がこう楽に動くようになった状態で散歩に連れて行ってあげるといいということでしょうか？
はい、そうですね。
わかりました。 ワンちゃんへの寒さ対策を一通り高島先生にお話しいただきましたけれども、やっぱりこう人と犬とでは感覚が違う部分も多いんじゃないかなと思うんです。そこでワンちゃんへの寒さ対策を行う際の注意点などがさらにあれば教えてもらえますでしょうか。
湯たんぽやヒーターを使うときは、ワンちゃんあまりお水を飲まないので脱水になったりとか、あとは動かないので低温やけどになる可能性もあります。
はい、
でまた猫ちゃんはこたつの中にずっといても問題ないイメージがあるんですけど、ワンちゃんの場合はこたつの中にずっといると熱中症になってしまう子もいるので、あまりこたつの中に入れるのは良くないとは思います。
なるほど、まああったかければということでこたつの中にということをしていると熱中症になってしまう場合もあるということなんですね。
はい、
さらには脱水症状にも注意をしないといけない。
そうですね、
わかりました。はい、なかなかやっぱりこうお水を飲むというのが冬は減ってしまうということ
ですか。そうですね。
なるほど。これから寒さがさらに増してワンちゃんの体調が心配になってくると思います。少しいつもと様子違うなと思ったら、やはり兵庫ペット医療センターに相談したいところですよね。
そうですね、どんな些細なことでも気軽に相談しに来てください。特に冬はワンちゃんでも猫ちゃんでもそうなんですけど、お水を飲む回数が減るので、尿石のトラブルが増えてきます。なのでおしっこが出ないとか、おしっこしづらそうとか、そういうのがあればすぐに病院に連れてきてください。
はい、あとその寒さだけではなく、こう季節の変わり目なんかにも起きやすい病気なんかもありますか。
そうですね、季節の変わり目だと気圧の変化とかで転換発作とかが起こる子が多いので、そちらの方も震えてるように見えても実は発作とかそういう可能性もあるので、何かやっぱり少しでもおかしいなと思ったらすぐにお電話でもいいので相談してください。
はい、そんな時も兵庫ペット医療センターにぜひ相談してみてください。さあ、それでは兵庫ペット医療センターへのアクセス方法をご案内ください。
はい、JR 立花駅より徒歩7分、阪急向野荘駅から徒歩15分になります。駐車場も15台ほどあるのでお車でも来ていただけます。
では兵庫ペット医療センターの営業案内も改めてお願いします。
年中無休で午前中は10時から13時、午後は15時から19時、夜間は19時から22時30分が最終受付となっております。
さあ、それでは最後にこのラジオのリスナーの皆さんに兵庫ペット医療センターからのお知らせをお願いします。
はい、年末年始はかかりつけの病院がお休みの場合も多いと思います。兵庫ペット医療センターは年中無休で営業しておりますので、かかりつけがお休みの際でも気軽に何か気になることがあればすぐに相談しに来てください。
はい、ありがとうございます。いろいろとこう寒さに弱い種類のワンちゃん、また強い種類のワンちゃん、いろいろなワンちゃんがいるんだなということも分かりましたし、また季節の変わり目、そして寒くなるというこの冬の始まりの時にいろんな病気にかかりやすくなってしまうんだなということも今日はよく分かりました。本日は兵庫ペット医療センター獣医師でいらっしゃいます高島智樹先生にお話を伺いました。高島先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
こちらペット相談室、この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りしました。